聖書を拝読いたします。本日の聖書箇所はヨハネの手紙第2です。ヨハネの手紙第2拝読いたします。長老の私から選ばれた婦人とその子たちへ、私はあなた方を真に愛しています。私ばかりでなく真理を知っている人はすべてあなた方を愛しています。それはいつも私たちのうちにある真理によることで、真理は永遠に私たちと共にあります。父である神とその父の御子イエス・キリストからの恵みと憐れみと平和は、真理と愛のうちに私たちと共にあります。あなたの子供たちの中に、私たちが御父から受けた掟通りに真理に歩んでいる人がいるのを知って、大変嬉しく思いました。さて婦人たちよ、あなたにお願いしたいことがあります。私が書くのは新しい掟ではなく、初めから私たちが持っていた掟、つまり互いに愛し合うことです。愛とは御父の掟に従って歩むことであり、この掟とはあなた方が初めから聞いていたように愛に歩むことです。このように書くのは、人を惑わす者が大勢世に出てきたからです。彼らはイエス・キリストが肉となって来られたことを公に言い表そうとしません。こういうものは人を惑わす者、反キリストです。気をつけて、私たちが努力して得たものを失うことなく、豊かな報いを受けるようにしなさい。誰であろうと、キリストの教えを超えて、これにとどまらないものは神に結ばれていません。その教えにとどまっている人にこそ、御父も御子もおられます。この教えを携えずにあなた方のところに来る者は、家に入れてはなりません。挨拶してもなりません。そのような者に挨拶する人は、その悪い行いに加わるのです。あなた方に書くことはまだいろいろありますが、紙とインクで書こうとは思いません。私たちの喜びが満ち溢れるように、あなた方のところに行って親しく話し合いたいものです。あなたの姉妹、選ばれた婦人の子供たちがあなたによろしくと言っています。それではヨハネからの警告と題して、水村美佐子先生にメッセージを取り継いでいただきます。
はい、では一言お祈りをします。恵み深い愛するイエス様、あなたが今この場所を治めてくださっていることを心から感謝をします。とうとうイエス様の父をもってあがなれたお一人お一人が、今恵みによって神の子とされて、このようにこの本当に皆で集まって礼拝できる恵みを心から感謝をいたします。聖霊様、どうぞこの場を治めてくださって、導いてくださって、今日もこの御言葉を通して父なる神様、あなたの心を受け取っていくことができるように私たちを導いてください。あなたにお委ねをします。感謝します。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、では今日からヨハネの第二の手紙に入っていきます。引き続いてこの手紙を書いたのは、もうおじいちゃんのヨハネです。もう随分年を取ったヨハネさんが、宛先はですね、選ばれた婦人とその子たちへって書いてあるので、婦人と子供たちだけなのかなと思うんですけれども、ずっとこの聖書を今読んでいくと、どうも教会に宛てた手紙だと言えると思います。婦人と子供たちへって書いてあるんですけれども、特に今日ヨハネのからの警告っていうことで、ヨハネはこの反キリスト、偽預言者に対してとっても警戒してねっていう気持ちを込めて書いてある手紙なので、なぜ 婦人と子供たちなのかなっていうことはまた後でもわかるんですけれども、特にその子たちへって書いてあるところですね、気をつけたいんですけれども、ここ数年ね、異端のことでとてもこう家族が苦しむ、またその2世3世が苦しむっていうことをニュースでも聞くように、やはり私たちが若い時代に間違った教えを心に入れ込んでしまうと、本当にその人の青春、また人生が本当にこう、台無しになってしまうというか、本当にこう傷んでしまうというか、とても苦労するというか、本当にそうなっていくので、本当にここでヨハネは特に婦人とその若い世代、若い人たち、これから本当に教会を担っていく人たち、特に注意をして聞いてねっていう気持ちでヨハネさんがね書いたのではないかなと思いました。はい、では最初の挨拶のところを見ていきますと、2節3節はどちらもですね、いつも私たちのうちにあるとか、私たちと共にあります。何があるかというと、真理が永遠に私と共にありますではなく、私たちとこの共にある。3節では本当に恵み、憐れみ、平和、それが真理と愛のうちに、私にだけではなく私たちと共にありますってヨハネさんが言っているので、本当にヨハネさんがずっと互いに愛し合いなさいっていうことを私たちに語ってくれたように、この私たちと共にって書くことを通して、このお互いのこう愛し合うというか、お互いにこの祝福を分かち合っていくというか、なんかそういう気持ちがね現れているなっていうことを感じました。そして4節には、あなたの子供たちの中に私が御父から受けた掟通りに真理に歩んでいる人がいるのを知って大変嬉しく思いました。そうですよね。もう老伝道者で、もうおじいちゃんの齢でも長い期間、多くの人たちに福音を語って、救いに導いて、そして養い育ててきたこのヨハネさんが、年を取ってからもあちらこちらで、あの人が、この人がっていうふうに、本当にこの、右にも左にも曲がらず、しっかりとこの真理の道を歩んでいるっていうことを聞くことほど、本当に嬉しいことはないと思います。ましてでね、むしろそこからね、外れたっていうことを聞くと、本当に心が痛みますよね。で、その本当に真理に歩んでいるっていう喜びをヨハネさんは、表現しました。そして、ここから5節からです。いよいよ今日ヨハネさんが特にですね、伝えたい、警告したい、警告というとかなりなんか厳しいね、ことのように聞こえるんですけれども、警告ですから、本当にこう命にも関わる、私たちの霊的な命にも関わるほどのことかもしれませんけれども、ヨハネさんが伝えたかったこと、今日は4つ、ここから見ていきたいと思います。まずヨハネさんが本当に伝えたかったことの、1番目は、これは何度も語られていますけれども、互いに愛し合う、互いに愛し合うっていうことです。この愛っていうのが、じゃあ何かっていうのをヨハネさんは、6節に、愛とは御父の掟に従って歩むことだと書いてあります。ということは、私たちの感情ではないということです。いい気持ちが、満たされていい時は愛するけど、何かこう困ったことがあったらもう神様愛しませんではなく、その愛っていうのは感情ではなくて、お父さんの掟を に従って歩むこと。これは先週のりさんもメッセージしてくださいましたけれども、私たちがお父さんがどんな方であるかっていうことを知っていくときに、そのお父さんの愛に応えて生きていきたい、お父さんのこの掟、おっしゃること、言葉、命令に本当に従っていきたい、そういう気持ちになります。これが、愛っていうのは、その父の掟に従って歩むことだって書いてあります。そしてこの掟とは、続いて、聖書を見てみると、あなた方が初めから聞いていたように、掟っていうのは何かルールを守ることではなくって、ヨハネさんは愛に歩むことですって書いてあります。掟なので、10回のような感じもしますけれども、いや、実は掟っていうのは愛の中を歩むことだっ って書いてあるんですね。でこの御言葉を読んだ時に私は詩編のね119編の71節を思い出しました。新改訳聖書とこの共同訳聖書っていうのは少し言葉が違うんですけれども、詩編の119の71は、この新共同訳では戒められたことは私のために良いことでした、新改訳では苦しみにあったことは私のために良いことでした、私はあなたの掟を学ぶようになりました。この癒しめられたり苦しみにあったり試練に遭うことは良いことだ、なぜならそれを通して私はあなたの掟を学ぶようになったからです。ということは今ヨハネさんが言っているように、こういう苦しみとか試練を通して私たちは何を学ぶかというと、愛に歩むっていうことを学ぶことになるんだなっていうことを、思いました。本当に先ほどもね、どんなことがあっても私は賛美をやめないっていうことを賛美しました。それは私が あなたを愛してあなたが私を愛していることを知っているからっていうね、まさにこのことだなと思いました。本当に変わることのない愛の中で起きていることなので、このことを通しても本当に神の愛から離れることなく、この愛のうちを、キリストの愛の中、お父さんの愛のうちを歩んでいく、人々を愛していく、この愛に歩む、これが掟だっていうことをヨハネさんは伝えています。そして2番目にこのヨハネが伝えたかったことは7節からです。じゃあなぜこのように書くかというと、人を惑わす者が大勢世に出てきたからです。で彼らはイエス・キリストが肉となって来られたことを公に言い表そうとしません。こういうものは人を惑わすもの、反キリストです。8節、気をつけて私たちが努力して得たものを失うことなく豊かな報いを受けるようにしなさい。ヨハネさんが2番目に伝えたかったことは、この、反キリスト、偽教師に対して、それを惑わすものという表現をしていますけれども、この惑わしに気をつけてねっていうことをヨハネは言っています。で聖書のこのですね8節をよく見てみると、気をつけて私たちが努力して得たものを失うことなくって書いてあるので、どうもこの惑わしに遭うと、誘惑されると私たちはなんか得たと思うんですけど、いや実は誘惑って何かを奪い取っていく、誘惑を通して惑わしを通して私たちは何かを失ってしまうんだなっていうことが分かります。だからヨハネさんは本当に失わないように気をつけてね、ここで言っているヨハネさんが言っているのは努力していたものですね。これは何かというと、先ほども言ったように本当にコリントにもあるように、私が植え、アポロが水を注ぎ成長させてくださるのは神ですってあるように、本当に植えて種をまいて、本当に育てて刈り取って、一人の魂を本当にこのようにしてロークして育ててきた、努力して、そして本当に救いに導いてきたものを本当にこの惑わしによって失うことがないように気をつけてねっていうことをヨハネさん言ってるんですね。でこの本当にこう惑わしを通して失うっていうのは、創世記を見てもやっぱり同じというか、ここでも神様教えてくださってるなと思ったのは、やはり誘惑にあったエヴァですよね。蛇の惑わしを通して、彼女は善悪を知る木の実を得たい食べたいと思った、得たいと思ったんですが、それはもう神様がいけないって言ってたことなんですけど、でもこの蛇の惑わし、誘惑によって彼女はその惑わしに引っかかってそれを得てしまいました。でも彼女が失ったもの、それをそそのかしてというか、旦那さんにもね、食べさせてしまったことを通して得たんだけど、失ってしまったものっていうのは本当に親しい神様との交わりの断絶、神との交わりを失ったし、本当にエデンの園っていう本当に自由で安心して、過ごせるこの本当に天国世のようなその地から神様が出てきなさいっていう、こう追放されるっ ていう、そのものを失うことになりました、ですからヨハネは、窓端によって失うことがないように気をつけてっていうことを言っています。そしてもう一つ見てみたいのが、同じようにイエス様も誘惑を受けられました。ルカの福音書の中に、イエス様がね、誘惑を受けられた箇所があるんですけれども、そのところで、まあ、悪魔がですね、イエス様に同じ言葉を2回言ってるんですね。で、それが何かというと、3節に、神の子なら、この石にパンになるように命じたらどうだ。神の子なら、で、また9節にも、悪魔はイエスをエルサレムに連れて行って神殿の屋根の端に立たせていった。神の子ならここから飛び降りたらどうだ。神の子なら、私たちも神の子なんですね。私たちクリスチャンなんですね。だからいつもこの悪魔の惑わしっていうのは、あなたが神の子ならどうなんだ、あなたクリスチャンだったらどうなの。そのようにして、本当に先週のりさんメッセージしてくださったように、私たちの大切なアイデンティティである神の子である、このところを悪魔は揺さぶって、何とかしてこれを奪い取ろうとしてくるんですね。そのこともヨハネは分かっていたので、しっかりとですね、この惑わしの力に対抗していく、していけるように気をつけてねっていう警告を私たちに、与えてくれています。アブさんとね、交わりしてて、よく皆さん聞く言葉があると思うんですね。それ本当に神様言ったのかなってよく言われませんか、皆さん。特にやっぱりこう、否定的なこととか、私できませんとか、こう、そういう、嘆きのようなことを言ったときに、まあ、見心と反することかもしれませんが、言ったときに必ず、それ本当に神様言ったのって聞かれますよね。それでやっぱりハッとして、あ、そうだ。神様じゃなくって、実はこの本当に惑わしの声を私たちは聞いてしまっているのかもしれません。だからヨハネがこの本当に大切なこととして、互いに愛し合う、その交わりを大切にしてねっていうのは、自分ではこの惑わしの力に本当に引っ張られてやられてしまいそうになるんですけれど、互いに愛し合うこと、交わりを持つこと、勝負グループの中で本当にお互いね、祈り合っていくことを通して、本当にそれ神様言ったのって言ってくれる人がいるからこそ、私たちね、また、グループも、またこの教会も守られていくと思います。このね、惑わしの声に私たち耳を貸さないで、この惑わしを通して結局は私たちの信仰を奪っていくし、神様から引き離していこうとする力なので、これにしっかりとね、対抗していきたいと思います。そして、3番目にヨハネが私たちに、まあ、警告というか伝えたかったことは、9節、誰であろうとキリストの教えを超えてこれにとどまらないものは神に結ばれていません。その教えにとどまっている人にこそ御父も御子もおられます。3番目は、キリストの教えを超えない行き過ぎないっていうことです。もうしっかりとこの聖書の言葉にしっかりと私たちが立っていくということです。そしてその教えに、まあ、とどまっていく、キリストの教えにとどまっていくものは、しっかりと神に結ばれているものであるし、お父さんとも、イエス様とも本当に一緒にいることになるって、書いてあります。このキリストの教えを超えていくっていうのは、この聖書の教え風なんだけれども、でもそこにいろんなことを混ぜ物をして、またその人間的な考えとか人間的な思想をそこに入れ込んでしまう、もう行き過ぎてしまう。で、結局それはどうなるかというと、先週のメッセージの最後にあったように、結局偶像礼拝を避けなさいって書いてあるんですけれども、そういう行き過ぎた教えになっていくと、やっぱり人間の力でやっていけるよね、神様の救いは必要ないよね、頑張れるよねっていう、人を本当に崇拝していくような、やっぱり人間が第一っていうような、本当に違うものを礼拝していく、そのような人間中心っていうものに、導かれていきます。だから本当にその教えを行き過ぎない、 これは第1ヨハネの2章4節のところにもヨハネがはっきりと書いてあるように、1ヨハネの2章の4節にも神を知っていると言いながら神の掟を守らない者は偽り者で、その人のうちには真理はありません。私そのこと知ってます、このことも知ってますっていう、たくさんのたとえ知識があったとしても行き過ぎた教えを持っていたり、またここでは掟を守らなければその人は、まあ、はっきりとその人のうちに真理はない、イエス様いないっていうことを、ヨハネは言ってくれています。ですからこの御言葉を私たちがしっかりと心の中に据えて土台としてこう人生を生きていく、そしてそれを通して知識ではなく、先ほども読んだように、その教えに、このとどまっている人は神に結ばれる、まあ、とどまらない人は結ばれていませんって言って書いてあるので、とどまっている人は結ばれているので、結ばれている人はヨハネの15章のようにブドウの木、イエス様にしっかりとどまってつながっているならば、私たちは良い実を結んでいくことができるんですね。なのでしっかりとこの御言葉にとどまって良い実を結んでいきたいと思います。浜崎先生がいらっしゃった時に、阿部さんも言われてたように、浜崎先生は本当に多くの知識を、持っていらっしゃる先生です。でもその先生の知識を通して恵まれたのではなく、阿部さんはその浜崎先生の本当に何気ない生活、奥様との、関係、そういう本当に日々の歩み、日常生活を通して、その中に現れている身を通して、あ、本当にイエス様が生きておられること、そのイエス様の香りっていうのを、受け取ったように、私たちもこの実を結んでいくことを通して主の素晴らしさをね、表していきたいと思います。なので逆に言うと、どうやって見分けていくかというと、これは今までよく語られてきたように、偽物本物を見分けるのはこの実が結ばれているかどうかっていうことです。マタイの7章の15節にも、そのことが、書かれてあります。マタイの7章の15節ですね。身によって木を知るという副題がついていますが、マタイ7章の15節、偽預言者を警戒しなさい。彼らは羊の皮を身にまとってあなた方のところに来るが、その内側は貪欲な狼である。あなた方はその身で彼らを見分ける。まあ、その後続いていますけれども、結局その偽預言者惑わしてくるものっていうのは、こう羊の皮をかぶって、まあ、装って、まあ、偽って、いい身なりをしてやってくる。いいことは言ってる、素晴らしいメッセージもしてるかもしれませんし、あ、すごい、今まで聞いたことのない素晴らしい解釈だなっていうものも、あ、きっとあると思います。そして態度もとても誠実で、あ、なんか物腰も柔らかいし、あ、なんか態度もいいな、そういうふうに羊の皮を着てやってくるんだけれども、でもそれに惑わされないで、私たちが見分けていくべきところはその人自身の生活の中で、その豊かな実が、キリストの実が、聖霊の実が結ばれているかどうかということをよく注意して見ていきたいんですね。なので本当にこれから本当にこう難しい時代に入っていきますから、このところ私たちしっかりね、見分けていく力が与えられていくようにと願います。この御言葉っていうのは私たちの本当に土台であって、本当に私たち一人一人の人生をね、立て上げていく大切な言葉です。これから本当に、結婚して、自分自身の家庭をどういうふうに立て上げていったらいいかなということも御言葉を通して、本当に教えられて考えるし、またどのように、与えられた仕事、どのように取り組んでいったらいいかな、どのような態度で私はこの仕事をしていったらいいのかなということも、やっぱりこの御言葉を通して、教えられていきます。 子育てもそうです。まだ人との関係もそうです。その私たちの生活のすべてのことがこの御言葉を土台として本当に神様の心から教えていただいて、そしてこの生活を通してキリストに結ばれて良い実をね、結んでいきたいと思います。ヨハネはこのようにして三つ目にこのキリストの教えを超えていかない、しっかりこの聖書の教えにとどまっていこうということを語ってくれています。そして最後四番目にヨハネが言っていることは10節、この教えを携えずにあなた方のところに来る者は家に入れてはなりません、挨拶してもなりません。そのようなものに挨拶する人はその悪い行いに加わるのです。いやちょっとなんか厳しい、いやこれって愛がないんじゃない、冷たいんじゃないっていう感じですよね。家に入れるな、挨拶するな、いやちょっとこう会釈するぐらいならいいん違うんって思うんですけれども、いやそれももうはっきりね、もうはっきりきっぱりしていますよね。断固拒否っていう感じで、とてもはっきりした態度です。でこれはなぜかというと、イエス様の時代もイエス様も弟子を連れてまちまち村々家々をこう巡ってね、伝道していきました。そして本当にマルタとマリアのようにそのイエス様の一行、弟子たち一行を本当にその働きを終えて家を本当にオープンしてね、家にこう招いて本当にお疲れ様でした、ありがとうございましたと言ってイエス様と弟子たちをお迎えして食事をもてなして、どうぞ泊まっていってください、体休めてくださいって、そのようにして、イエス様の時代もまたこの当時もやはりこう家々での礼拝っていうのがなされていたんですね。なので家をこう、特に婦人たちはやっぱりおもてなしをするし、まあ、憐れみの心、おもてなしの心が豊かなので、やっぱ心開きやすいですよね。なので、本当にその、偽物に対して、こう、心を開いて、ちょっとでも隙間があって、入られてしまうと、本当にこの窓足に、やられてしまうので、もう、そうさせない。もうその手前でも、シャットアウトしていく。ということをヨハネは言っています。でこの家っていうのは、まあ、建物の家もありますけれども、私たち一人一人も聖霊の宮としての家なので、私たちの心もしっかりですね、守っていきたいと思うんですね。そして挨拶してはなりません。この挨拶っていうのは、まあなんていうんですかね、おはようおはようっていうこうやり取りがあるので、まあおはようって言っても向こう何も言ってこなかったら、まあそれで終了なんですけど、おはようおはようってこう挨拶をすることでこうやり取りが始まるので、こうコミュニケーションが始まりますよね。でコミュニケーションはおしゃべりが始まりますよね。ということはそこでこう交わり関わりができてくるっていうことなんです。で以前私は悪魔とおしゃべりしないでねっていうメッセージを聞いたことがあったんです。でなんかよく分からへんなと思ってたんですけど、今回この挨拶してはならないで、あ、こういうことかっていうのが分かりました。悪魔とおしゃべりしないでね。で挨拶することを通して私の心も相手の心も開いてこう会話が始まると、やっぱり相手は惑わすものですから、何とかしてこう隙を狙って入り込んでこようとするんですよね。で、そのいい例がやっぱりエヴァさんなんですね。エヴァさんも蛇といっぱい喋ってしまいました。いっぱいおしゃべりしてしまうことを通して、彼女は自分の中にある弱さ、その愚かさ、ちゃんと神様が言われたことを聞いていなかったっていう、曖昧だったっていうことを、その蛇とのおしゃべりの中でもう暴露してしまって、自分であらわにしてしまって、そしてまんまとその窓足に乗ってしまいました。うん、なので私たちはこの悪魔とおしゃべりしないっていうことを気をつけたいんですね。でも一方ですね、イエス様はどうだったかというと、イエス様本当おしゃべりしてないですよね。悪魔がこう惑わしてきても、もう御言葉だけ、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きます、バーン終了っていう感じで、もう本当にもう一切余計なことはおしゃべりしない。 このようにしてこの挨拶してもなしてはなりませんっていうところに、なんか冷たいんじゃないかな、愛がないんじゃないかなと思いますけれども、この惑わす者に対してははっきりと私たちね、家に入れない、挨拶しない、コミュニケーション取らない、関わらないっていう、喋らないっていう、このはっきりした態度を持ってこの闇の力にね抵抗していきたいと思います。最後に、この大切なっていうか、ヨハネさんが伝えたかったこの警告を通して、結びの言葉になるんですけれども、12節は、あなた方に書くことはまだいろいろありますが、まだいっぱいあるんですね。でも紙とインクで書こうとは思いません。私たちの喜びが満ち溢れるように、ここもやっぱり私たちって書いてますね、あなた方のところに行って親しく話し合いたいものです、最後にヨハネさんは、実際に本当に会って本当に交わりの中で、親しく話し合うことを通してその喜びが満ち溢れるように、したいですっていうことを言っています。これは互いに愛し合いなさいっていう人と人との関係の中も本当に親しく、交わる、家族とも親しく、関わる、まあいろいろねグループがあると思うんですけれども、その本当に親しさの中で私たちはこの、喜びを得ていくことができます。まあ、それとともに、私が思ったのは本当に、天の父なる神様、私たちのお父さんとも親しく話し合う、まあ言ってって書いてあるので、まあいろんなことが皆さんね、毎日毎日の生活一週間の中でも本当にいろんなことがあると思うんですけれども、でもお父さんのところに行ってお父さんと親しく、お父さんこうでね、ああでねっていうことをお話ししながらですね、本当にもうひとたび、心に励ましをいただき、また方向性をまた正していただき、本当に神様の慰めも受け取りながら、もうひとたびこの喜びを回復してね、歩んでいきたいと思います。悪魔は私たちから惑わしを通して、奪い取っていくもの、失うっていうことは本当に痛いですね。本当にまた辛いことだし、痛いこと、痛むことだし、まあ、悲しいことだし、また悔しいことでもあります。本当に、失うということはそういうものです。その奪い取っていくものに対して私たちは本当にしっかりとね、御言葉を持って、立ち向かっていきたいですし、神様は回復のお方なので、必ずこの失ったものを回復してもう一度取り戻させてくださる、取り返してくださるお方なんですね。放蕩息子もね、お兄さんもなんで弟にはこんなよくして一生懸命してきた僕には何もくれないんだって言ったけど、いやいやいや、もうずっとあなたと一緒にいたでしょって、いつもあなたは豊かでしょってね、本当に私たちが神の子としてのアイデンティティを奪われた時に、この放蕩息子のお兄さんのようにもうひとたびまた奴隷のような考え方、奴隷のような思いになって、あ、本当に何もないんだ、本当に頑張らなきゃいけないんだっていう、その本当にマインドに変えるんですけれども、そうじゃない、本当にお父さんは豊かに与えてくださるお方で、そして本当になくなってしまったと思うものももうひとたび取り返してくださるお方です。ヨブもそうでしたよね。ヨブも本当に彼は正しい人であったって書いてありますが、正しかったにもかかわらず本当に多くの苦しみを受けましたけれども、ヨブ記の最後を見ると本当に彼も神の前に、へりくだって祈った時に、本当に初めよりも何十倍もの本当に豊かな祝福、奪われたもの、失ったもの以上のものを神様はヨブに本当に返してくださいました。神様は本当に失ったものを回復して、与えてくださるお方だと信じて、私たちは、さらにですね、この今日4つのことを心に留めながら、そして神との交わりの豊かさの中で喜びにあふれて、一歩一歩前進していきたいと思います。はい、ではお祈りをいたします。恵み深い愛するイエス様、感謝をします。天のお父様、 あなたは本当に一人ごさえ惜しむことなく、私たち一人一人が生きるようにと大切な一人ごを生贄としてお与えくださいました。そのお父さんの愛を心から感謝をします。またイエス様の十字架の愛を心からイエス様ありがとうございます。この愛はどんなことがあっても変わることなく、主は私たちを見放すことも見捨てることもなく永遠に共にいてくださるお方であることをイエス様感謝をします。イエス様、惑わしの力がこの終わりの時代も働いてきますけれども、どうぞ本当にその惑わしの力に勝利していく人生を一人一人が歩んでいくことができるように、特に本当にこの私たちのアイデンティティをこう揺らがしてくるような、落とし込めてくるような、そのような本当に声に耳を貸すことがないように、しっかりとこの神の子としてのこの立場、神の子として主からの良いものを全て相続するというこの恵みの中に置かれていることを感謝を持って、主をどうぞ神の子として、光の子として、この地上で本当にあなたの愛を受けて前進していくことができるように、どうぞイエス様、毎日毎日私たちを励ましてください。御言葉を通して、聖霊を通して私たちを満たしてくださるようにお願いをいたします。変わることのない本当に慈しみ深いイエス様、父なる神様、あなたの愛を心から感謝をします。感謝してあなたに栄光をお返しして、素晴らしい主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。